まあ、あともう一つ彫刻作品のことをね、触れておかないといけないですよね。これも非常に軽薄に見ればジャコメッティみたいな彫刻って話になっちゃうんだけど、まあまあ、普通に言うとジャコメッティはなんか非常に巨匠で評価高いんですが、実は私は非常にジャコメッティを評価低い作家なんです、ね、全然あのイラストレーションに過ぎないっていう、そのまあ、一番初期のシュリアズムの時期がありますね。あれは面白いと思いますけども、戦後のいわゆる実存主義のイラストレーションになっていくっていうふうに私には見えてしまって、評価低いんですが、あの今回、まあ、これも図版で見るとわからないですけど、本物で、この麻生三郎の、これブロンズなんですよね。ブロンズの作品見ると、すごいものですよね。こう本当にペインティングのままと言ってもいいくらいに非常に誠実に精密にできてて、これ抜くの大変ですよね。
めちゃめちゃ大変だったみたいです。なんかもう何千チースとかに型が分かれてるって言ってました。
そうですよね。だってこれ普通じゃ抜けないと思ったね。非常にディテールのある、ね、積み重ねがあってすごいと思いましたけど、
本人は立体デッサンっておっ
しゃ
って
たん
で、ね、はい、形を取るのは全てデッサンであるということだそうです、
まああの一見こう絵画も彫刻もなんていうんですかね、こう崩壊、人間なり風景なりを崩壊して形骸してこう、あるいは炎上してるんだけど、これはだから私が最近のどこからかっていうのは難しいですけど、最近の作品っていうのをその崩壊炎上崩壊形骸炎上崩壊という言葉で言うんですけど、つまり、まあ一番わかりやすく言えばソビエトが壊れた以降の1991年以降の情報化社会になってくると、あらゆるものがある種こうそういうふうに形骸化し炎上し崩壊していくような世界を僕たちが生きているということが、まあ、美術作品のみんな出てきている部分があって、ところが麻生さんのは一つワンサイクル前というか、芸術作品としてでいうと何もその炎上も崩壊も形骸化もしてなくて非常にしっかり作られているんですよね。だからまあそういう意味では なんていうのかな、私たちの世代からすればやっぱ羨ましい作家っていうかね、一つ前の人たちがこうしっかり手応えを持ってこう制作に継続していけた作家っていうんですかね。そのさっき先ほどもちょっと録音の前に私の友人が自殺してしまったんだけども、そういう世代、私なんかの世代でいうといわゆる現代美術といった日本の、当時はそれなりに手応えがあった美術が、まあソビエト崩壊以降で言えば、まあそれこそ村上隆さんや奈々さんが台頭してくると、全くその、無意味化されていくっていうような状態で、現代美術の崩壊状態というか、あるいは抽象美術の、無意味化みたいなのが進んでいくときに、あるそういう空虚感っていうものとはやっぱりちょっと違うんですよね。確かに、あの麻生さんは日本のその、敗戦でありその前の関東大震災による崩壊、だから2度にわたる崩壊、炎上崩壊を、あるいは経済化を体験なさってるんだけども、まだなんか手応えあるっていうか、これ最後まで油絵描いてらっしゃるわけでしょ。
そうです、油絵
が掛けてた時代なんですよね、
まあ、やっぱ最後まで絵画を信じていられたんですよね、それは、今なかなかそうにいかないご時世かもしれませんが、
まあ、別に今だって別にそこそこの間新国立美術館で日展やってるんですけど、別にね、絵画があって団体の中に絵画があって、相変わらず作られていくわけだけど、まあグリーンバグ的に言えばアカデミーっていうのは一種の喫緊美術を作ってるだけなんですよね。ですからそういうものじゃない、まあそれとやっぱりこう特に晩年に至ってくると、これを今そのなんていうんですかね、そういう苦 プリシエイトしての絵画ではないですよね、全然ね。
あ、うんうんうん、
これだけの絵がまず日本で描かれているということを認識できる人も、うん、その傲慢には少ないんじゃないかって言いたくなるぐらいな絵であって、私たちの世代で私と同じ世代の作家たちが麻生作の晩年を評価できるのかっていうふうに、だからそれは傲慢に言ってるんですけどね、あのつまり評価しない人たちが目の前にいるからね、
はいはい、いや、あの実際あの取材を受けても、うん、やっぱ断然のはちょっとっていうことをおっしゃる方いっぱいいらっしゃいます。
そうですよね、
そうですね、うん、私はあの彦坂さんのご意見にあの全く賛成で、うん、晩年の作品の凄まじさ、うん、やっぱり今回よく見ていただきたいなと思うんですけれども、うん、このなんかもう光が満ち溢れてるこの状態は何なんだという、うん、でやっぱりあの麻生さんのそれやっぱヨーロッパ体験すごく強いと思うんですね、うん、あのイタリア紀行ってあのちょっと会場でも本展示してるんですけど、うんうん、あれ読んでいくとですね、とにかくルネッサンスの絵画とか見てその光にも圧倒されてるんですよね、うん、麻生さん。でその後ずっとこんな暗い絵を描いてたのはやっぱり本当はああいうの描きたいんだけれども、うん、時代が描かせてくれなかったというかですね、うん、それとの戦いの中で暗くならざるを得なかった人が本当に最後の最後でなんかもう思う存分なんか、うんうん、それを光をまき散らしているというかですね、それ同じ時期のデッサンもそうなんですけれども、うん、本当にこんなにこう人体の周りに光が輝いているっていうのは、うん、すごい絵だと思いますね。
そうですよね、まあ、特にあの楽屋をやってらっしゃると実は一番たくさん回数見れるわけですね、楽屋の方々ってやっぱり作品を繰り返しご覧になってるから、だからやっぱり 目が全然こう超えてらっしゃると思いますので、今回の手なんかでも繰り返しご覧になるからやっぱり戻って繰り返し見ていかないと、
まあ、そうです
ね、そうですよね、最初にパッと見てインパクトあっても、うん、繰り返し見てると、うん、ダメなものはこうざっと表現が落ちていっちゃうし、うん、で逆に最初見てもよくわからないものは繰り返し見ていく中で、
まあ、気がつくことあります
ね。そうですね、輝いてくるものってありますよね、うんうんうん、はい、じゃあちょっとエリミさん最後まとめて
最後僕の方
はいいいですよ、
ああ
じゃあはい、
続きさん、まあ、あの今日はその一人孤独に孤立してですねあの、まあ、僕は非常にまあ面白い体験をしていてですね、はい、あのまあ、一人では来ないし、はい、一人で来たとしてもこのつまんないやってパッと出てきちゃうっていう、うん、僕が思う絵を、うん、皆さん非常にこう褒めるというか、うん、そのすごくこの絵にあの麻生三郎の絵に対してこう言葉がどんどん出てきますよね。それはすごく不思議で、それは僕が置いてきぼりになってのはまあ悔しいというか、まあ、僕は分からないですから。で、まあ、僕はその美術家をやってますけども、ちょっと早い段階にその美術というものの外に出て美術を成立させようというふうにやってまして、で、まあ、振り返るとその美術の中のことが分からなすぎているという反省のもと、まあ、こういう場にも無理して顔を出してるんですけども、うん、で、まあ、一つその、まあ、僕はその写真も撮ってまして、で、写真も全然わかんなかった。で、友達の写真家は多くがその、モノクロ写真を撮るんですけど、うん、モノクロ写真なんてのはもう全然、あのまま価値がないって僕は言ってたんですけど、うん、まあ、その、まあ、あの、まあ、学んでみようと。みんながいいって言うんだから、それ学んでみようと。で、どうやって学ぶかっていうと、まあ、真似をしてね、自分でもモノクロ写真を撮れば、その、わかる。っていう、まあ、一応その方法論のもと、モノクロ写真を撮ってみたら、まあ、だんだん分かるように、写真の良し悪しは分かるようになってきたんですよ。だからその意味で言うと、その、まあ、僕はその、最初は絵を描いてたんですよね。で、その、まあ、早々に辞めちゃったので、だから、やっぱりその、まあ、栃原さんの意見、まあ、彦坂さんもそうですけども、まあ、絵描きの意見ですよね。そうすると、自分は描いてるけど、人はこう描いてるっていうので、まあ、それ分かるっていうのは、まあ、それはすごく分かるんですけども、藤原さん、とった谷道さん、大谷さんは書いてらっしゃらない方ですよね。その書いてない人の絵の分かり方っていうのは、その僕はその昔からその評論家ってなんだろうって思った時期があって、要するに書いてない人に絵が分かるのかっていう方、非常に乱暴なんですけども、あのまあそういう思いがあって、でも今日ちょっと改めてそれを聞いてみたいなと思ったのは、やっぱりその言葉がすごく出てくるので、すごくこの絵が、好きで、その、要は光に満ちているって、ね、見直しても、まあ、そうは思えないその、それはまあ僕の問題なんですけど、その、 絵を描かない人の絵の分かり方っていうのをちょっと聞いてみたいですね。試してるのを見たこともないんですかね。その要するに絵を描いたことは全然ないんですか。
私はあります。芸大受験の時に油絵館を見てきました。
あ、だから、うん、そうか、だから藤原さんは絵を描いてた人なんですよね。
う
ん、
で、は、あの絵描きになろうとは思わなかったんですけど、
ね。ああ、それは
藤原さんは芸術学科に。ただ芸術学科から絵描きになっちゃったってこと
は、中村
和美さんから。あれか、芸大は芸術学科もデッサンがあるんですか。
私の時はありましたね。
今もあります。
で、私はだから他の大学で油絵科を受けてきたんですけど、最終的にはでも芸術学の方を選んでしまったので、油絵科には行かなかった。それはそんな話はどう
ですか。まあでもなんかそういうところはなんかすごく興味ありますよね。
いやでも私だから技術的なうまい下手は一切論じません。それはもうそんなことですから、うん、それはもうだって作る人にそんなこと言ったら申し訳ないです。私は自分で見た時に自分の目がどう喜んだかをなんとか言葉にしてみたいっていうところです、それだけですね、うん、はい。見るということはもう誰だってできることだし、でもそんなに意識していることでもないから、それをどれだけ意識化できるかということをなんとか頑張りたいなっていう、うん、そんな感じです。
もともと日本の近代五千万
年、はい、私はもう現代っていうのはそうですよね。もう そっからですね、はいはい。
現代圏っていうの
は現代圏どうでしょう。私は中学1年の時に、私出身茨城なんですけど、まだその頃はまだ美術館もなくてですね、県立の。でも文化センターみたいなのがあって、そこで日本の近代洋画の展覧会が来たんです。それで古賀春江の障害の化粧って変な絵があって、うわ変な絵だなと思って、あとポスターの松本俊介の絵、立っているそうだったんですね。でなんかそこら辺面白いなと思って、でまあだから趣味で絵描くのはもちろん僕も好きだから、見せるんじゃなくて自分で描く。で
今おかげにはなってるんです
よ、ね。いやでも本格的に油絵の勉強なんか全然してないです、うん、もう外流でも。
いやそうそのなんていうかな、その僕が疑問なのは、その認識としての模倣というか、その絵を認識するために自分でも描いてみるっていう、そういうのはやっぱり必要なんじゃないのかなっていうふうに思ってて、だからそれがゼロだとやっぱ難しい、まあそういう人もいるのかもしれないですけど、でもここにいる人たちは結局は描いてるんですよね。まあ一つ僕はその写真が分かるようになってっていうのは一つこう成功した例があって、要するに自分で撮れば分かるだろうっていう、だからまあうまく取れないので、やっぱこの人すごいかもっていう思うし、自分の傾向の違う写真っていうのもまた出てきて、そしたらこれなんだろうって新たな疑問が出てきて、そういう、やっぱね、今回、この麻生太郎を見て、取り付く暇がないという、取り付く暇がないというね、そうなんですよ。だから、
例えばこういう若い時の具象がありますよね、はい、こういうものも取り付く暇ないですか。
だから、まあ、昨日ゴッホ展見たんですけど、ゴッホはいいなと思いますよ、
ね。こういう例えば人物像、女性像とか子供の絵とかってのはどうですか。
まあ、だからでも、古い茶色いし、古いし暗いで、まあ、昨日のゴッホ展の続きで見るとやっぱりその絵っていうのはまあ、その人が何を描きたいかっていうのは、まあ、写真も同じですけど、まあ、それこそ絵のうまさではなく、その強烈に何かを描きたいっていう思いがあるんですけど、それがやっぱりこう今の時代にまあ、ゴッホみたいにこう重苦しい農夫とかは今は描けないですよね。描こうと思ってもああいう重苦しい人物の絵は、時代が違うので、だから麻生三郎も、まあ、ある種の今現代とは違う暗さがあって、というようなことぐらいしか思えなくて、でもみんな全然違う、こう、素晴らしいことを考えてきて、なるほど、と思ってます。
でも結構、ゴッホと共通する、まあ、こういうものにしても、初期のゴッホもかなり暗くて重くて、
そうだよね。
で、色も、ゴッホの方がそれで言ったら茶色かな
って。そうですね。
で麻生三郎さんの場合は茶色ではない、初期のね、オランダ時代のゴッホって全く色を考えてないんですよ。
そうそうそうそう
驚くべき暗さ で彼の師匠の絵とか同時代のオランダ その画家たちの絵も今回並んでるじゃん。一人だけ暗いんですよ。でどうしてここまで茶色くなれるかなって思うぐらい全く色のに対して感覚を働かそうとしてない。
でも彼の場合どんどんどんどん
それはね
変貌していく
んだけ短期間に変貌するとこの暗さ、暗い色調とゴッホの初期の絵の色調は全く性格の違うもので、この中にどれだけ先ほどもおっしゃいましたけど色があるか、
だからそれは茶色ではなくて、本当にこう織りなしている、本当に色っていうものの、楽しさっていうか、
その糸崎さんがその豊福島もないっておっしゃるのは別に、まず普通の彦坂の用語を使うと世間体アートというか社会的通念として その絵画っていうようなものではないわけですよね。だから八百屋のおばさんが、あいいわねこの絵はって綺麗ねっていうような絵では全然ないので、だからそのいわゆる大衆美術というものではないですね。社会的通念を前提にしている絵ではないので、その外に出てるわけですね。で、もともと近代モダンペインティングっていうのは、大体は基本的には社会的通念の外に出るので、ピカソなんかでも、ゲルニカ以外は全部社会的通念の外に出てると思いますけど、ゲルニカはなんか奇妙に人にアピールしたかったのかなんか、こう結構自己憐憫もあるし、こう誰にでも分かるように描いてる部分があるので、あれ制作がプロセスが残ってるので最後の2段階ぐらいで絵がそういう方向に持っていっちゃうんですよね。だからまあそれだから成功したっていうことありますけど、こうみんながその、ピカソの代表作にしてしまう部分があるわけですね。社会的なで、まあ麻生さんあんまり社会的通念に沿うような作品っていうのは、だからさっきちょっと一流のゆとり戸万が一の絵がありましたけども、ああいうのはそう比較的そういう傾向があって、こうなんていうか、かなり常識の中に一回入って戻られて、こういうもんですね。まあ、ゆとりより全然いいですけども、ゆとりのも本当に典型の人なので、ゆとりより全然いいですけども、しかし、まあ、そういう普通の。
私、これを見て、パリ時代のこの、風景画を見てて、もうこの、だからこの方は本当に早い、もう、なんだろう。生まれ落ちた時からこの色の感覚をもう持ってる人ですよね。
だって最初の自画像にしても何もとりあえず最初から顔を見ると凄まじい人ですよね。ね、もうやっぱりなんていうかな、才能っていうか力技というか、こうとにかく生まれた時からある強さを持ってますよね、この人ね。
だけどその、パリでもちろんそのヨーロッパの光を体験し、いろんな海外作品の体験もし、でまあ日本に戻ってきて、いろいろ違い時代を生きて、どうなんでしょうね、彼の中にはこういう色が見えてたんですかね、絵を描きながら、つまりこの初期の頃に体験していた豊かな色彩とか光っていうのは、
本当は描きたかったんだと思いますね。それをもう押し付けて押し付けて、ああいう色を
手にじみ出てくるみたいな、
でもさっき藤原さんがグレーの話をなさったときにね、ちょっと思い浮かべてたのは、ベラスケスが、ベラスケスだよね、ベラスケスがグレーですよね、グレーっぽいですよね、ピンクグレーかと。あ、ベラスケスじゃないや、ベラスケス
だ。
ベラスケスだね。名前すごい。そう。彼とその時代みたいな展覧会どっかでやってたときに、日本でですけど、見たらば周辺部のその模様の作家たちってかなり色がどぎついんだけど、彼自体は本当にこうグレーっぽいピンクでこう覆われてて、だからそういうのにはそう言われてみると似てるなとは思いましたけどね。まあやっぱりこうオーソドックスに偉大な作品っていうのは、レオナルド・ダ・ヴィンチも言いますけど、基本的には色彩をこう否定していく面があるので、はい、もうそろそろ、ね、長くなっちゃって申し訳ない、そろそろ痛い時間なので、終わりたいと思いますが、じゃあ藤原さんちょっと一言で。
残念ながら私も今日初めて会場を訪れて、この展覧会が12月の19日までなんですよね。もう
会期終了間際になってしまって、本当はもう少し早く収録してと思ってたんですが、ただこの後、1月5日から、京都国立近代美術館、そして、4月29日から愛知県美術館に巡回するということですので、まあ、本当にこの、展覧会はできるだけ多くの人に、足を運んでいただきたいと。あ、そうですね、なかなかやっぱりそのまとまって見る機会って本当になかなかない、画家彫刻家の方にまだまだ日本の近代現代でもいらっしゃいますので、これはもうぜひ、皆さん実体験をしていただきたいと思います。
どうも今日は
ありがとうございました。